15ページ、あやべトピックス。高規格救急車の寄贈を受ける。あやべ氏は12月23日、日本損害保険協会から高規格救急自動車の寄贈を受けました。今回寄贈された車両は、救命処置のための資機材に加え、活動状況によって、発光パターンが変わる赤色灯などを備える最新型。今年6月開所の西部地域消防防災拠点施設に配備する予定です。塩見耕作消防長は、救急件数は増加している。綾部市民の安全安心の確保のため、有効に活用すると感謝を述べました。写真の説明。3枚の写真が掲載されています。まず、高規格救急自動車受納式と書かれたパネルと、寄贈された高規格救急自動車の前で、関係者の皆さんで写した写真です。2枚目は、高規格救急自動車の外観。3枚目は、ベッドやいろいろな資機材が搭載された車内の様子です。写真の説明、終わり。卒業証書は手作りの和紙で、京都府の無形文化財に指定されている黒谷和紙。綾部市内の小学6年生は毎年、卒業証書に使う和紙を自分たちの手ですきます。12月17日と18日には、中筋小学校の児童らが、徳良菜畑町の黒谷和紙工芸の里を訪れ、黒谷和紙協同組合の職人から手ほどきを受けながら紙すきに挑戦。小雲丈太郎さんは想像以上に難しかった。思い出に残る体験ができたと笑顔を見せました。写真の説明、児童が菅田を持って紙すきをしている様子です。写真の説明、終わり。新年への思い新たに。日本ボーイスカウト綾部第2弾、井岡俊和団員長は1月1日の早朝、上野町の藤山公園、寺山山頂で元旦寺山山頂国旗掲揚式を開催。国旗、式、世界連邦旗の掲揚や市民憲章の唱和、平和の鐘の打ち初めなどが行われました。この日は眼下に雲海が広がる中で初日の出が見られ、集まった人たちは絶景を楽しみながら新年への思いを新たにしました。写真の説明、4枚の写真が掲載されています。1枚目は初日の出の写真です。山の陰から太陽が黄金色に輝きながら昇ってくる様子です。眼下には雲海が広がっています。2枚目は寺山山頂に集まった参加者が初日の出を見ている様子です。スマートフォンで撮影している人もいます。3枚目は日本ボーイスカウト綾部第2弾の団員が国旗、式、世界連邦旗を上げている様子です。4枚目は、綾部市市民憲章推進協議会の小寺立樹会長が、平和の鐘の打ち初めをしている様子です。写真の説明、終わり。人権課題を考える。綾部市とアイフェスティバル実行委員会、林孝子委員長、部落解放人権政策確立要求綾部実行委員会委員長山崎善也綾部市長は12月15日西町1丁目の IT ビルで綾部人権アイフェスティバルを開催しました。今回のテーマは誰もが輝く未来へ向かって。ワークショップや団体の活動展示など多彩な事業のほか、海上保安庁で初の女性リーダーとして活躍した永田純子、大阪公立大学大学院教授の講演も行われました。永田さんは女性の役員を増やすことは意思決定層に 多様な視点を取り入れるために重要。男性中心の社会では、女性の視点が欠け、働きやすい環境が整備されにくい。女性の視点を加えることで、社会の多様性が向上し、より良い社会の実現につながると訴えました。写真の説明、2枚の写真が掲載されています。まず、講師の永田純子さんが登壇し、講演を行っている様子です。2枚目はパネル展示の様子です。インターネットと人権をテーマに、人権侵害にあたる行為などが紹介されています。写真の説明、終わり。会場を彩るハボタン。綾部市シルバー人材センター吉田豊理事長は、12月13日から15日、青野町の綾部グンゼスクエアで、第32回市民ハボタン展を開催しました。今年は34人と1団体が計99点の作品を出展。会場には色鮮やかなハボタンが並び、お正月飾り用に買い求める人もいました。写真の説明、出展されたハボタンが並んでいる様子です。写真の説明、終わり。被爆体験談から平和の尊さを学ぶ。岡安町の西谷田小学校は12月12日、被爆体験証言講話を実施。8歳の時に被爆体験をした広島市の八幡照子さんが、4年生から6年生の44人に自身の経験を話しました。八幡さんは原爆が落とされた時、私は裏庭にいた。空が青白い光で照らされた瞬間が今でも忘れられない。白いご飯を食べる幸せは平和があってこそ感じられるもの。家族との思い出は今も私の心に残ってる。家族はかけがえのない存在。みんなも大切にと語りました。写真の説明、講師の八幡さんが小学生の前で講話を行っている様子です。写真の説明、終わり。丹精込めて育てた自然薯を販売。水源の里一ノ瀬、旗の幸三郎代表は12月15日、睦寄町の綾部温泉前で自然薯祭りを開催しました。地元の農家が丹精込めて育てた自然薯100本を用意。温泉客らに一ノ瀬自慢の特産品を紹介しながら楽しく交流を図りました。毎年訪れるという常連客もあり、大変好評を得ています。写真の説明、買い物客がテントに集まり自然薯を買い求めている様子です。写真の説明、終わり。